皆さんこんにちは、オレンデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト福 WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはワードプレス 7.0.x 対応、一番わかりやすいワードプレスの本を出版した話、四国合同ワードプレスミートアップに行ってきた話、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト book-wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで今回は88回目の収録になります。北島さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ここ最近の近況雑談ということですが、最近いかがお過ごしでしたでしょうか。
そうですね、結構ちゃんと仕事してたのと、まあ、釣りによく行ったのとですね。
で、なんか釣りは見てましたね、 X でね。
釣りはですね、よく釣れるんでよく行ってたんですけど、なんか雨の時が釣れるっていうのを見たんですよ。ネットだったかなんかちょっと忘れたけど、見て、やっぱ川からのこう栄養が流れ込むからとか、ちょっと多少降ってる方がその雨のあれで人の気配が消えるからとかっていうのがあったんで、マジかと思いながら行ったら確かに釣れるんですよ。まあそれが雨のせいなのか時期のせいなのかは実際は分からないけど、行ってたんですけど、2日ぐらい、2、3日前行った時に、まあちょっと降りながら、多少ちょっとこう雲回ってやってたら、結構投げるたびに、バチバチって言うんですよ。キャストするたびに、バチって、行ってってなって。だから、いや、あれ多分雷の電気が、竿がすごい電気通しやすいから、来てだと思うんですよ。なんか、その時は、そんなにだから、感電するほどとかじゃなかったから、でもなんかもう投げるたびに手痛いし、ちょっとなんかもう嫌やなと思って帰ったんですけど、その雨に、後にもうすぐ雨がバーって降ってきて、雷ももうゴロンゴロン言い出して、だから帰ってよかったなと思いましたね。
そう、まあ下手し感電あるってことですよね。その海経由で。
わかんないですけど、普通にこうしてる時が、巻いたりしてる時は来ないけど、なんかこう投げる時だけバチバチって言って、初めてだったんですね、なるのが。
投げるために自分に落ちてたってことではないですよね。
あ、手です。手に来ました。まあ、ちょっときつめの静電気みたいな。
ああ。じゃあそういう、なんか帯電してたのかな、竿が。その、雷が近くになって。
多分、なんか雷マーク書いてあるんで、竿に。注意みたいな。
いや、それ、危なかったんじゃないですか。
まあ、ずっともうちょいね、粘ってたら、やばかったかもですね。
落ちて、自分に落ちてたかもわかんないですよね。まあ、特にね、その棒状の。
まあ、鳴ってる中やってれば、ちょっとそれあるかもですね。
あ、そういう危険性もあるんですね。
あ、結構思いっきり振るから、もう、落としそうになって痛くて、あって。だからちょっと落としたら嫌だなと思って帰ったんですけど。
いや、ちょっと怖いですね。それは、まあ確かに雨の日にね、雨の時はちょっと釣れるっていうのが事実だったとしても、ちょっと雷は確かに怖いですね。
怖いですね。でももう梅雨明けっぽいので、
はい、
安全にできるかなと。
そうか、僕はですね、まあ先週、この間の、土曜日かな。土曜日に、まあ、子供の、まあ、ボルダリングのちょっとコンペが、大会があったので、お隣の長野県松本市に行ってきました。トロユニさんがいるところですね。はい。で、その松本市の、まあ、松本城の本当近くのところに、まあ、ボルダリングジムがあって、まあ、そこで、まあ、大会があったので、ちょっと参加して。っていう感じで行ってきたんですけど、まあ、うちからだいたい、こう、ナビで確認すると、だいたい、3時間切るぐらいの、 時間で行けるっていうふうにまあ算出されるんですね。なのでまあ一応そのジム、そのコンペ、大会自体の受付が9時からだったので、まあ途中で休憩することも踏まえて5時半ぐらいに家出てって行ったんですけど。で、けどまあ比較的ちょっと早く詰めに着いてたんでよかったんですけど。で、まあその大会が終わってから、まあ少しだけその大会の課題が登りたいって言ったんで、まあ終わった後登って、ご飯食べてからちょっと登って。で、今度はこの岐阜のいつも行ってるジムで、まあ、次男の方が通っているスクールがあったんですね、6時半から。で、次男がスクールには行きたいって言い始めて、急に。ね、もうちょっと諦めろよ、と。もう、ここせっかくもう来たんだから、もうここで今日登ればいいじゃん、みたいな感じで。だけど、でもその長男の方が、もう登れんって言い始めて、もうちょっとしんどい。もうやれる、もうこれ以上やっても多分できないって言うから、じゃあもうって言って時間調べたら、おギリギリ間に合っちゃうじゃないかと。なこれ間に合うじゃないか全然みたいな話になって、じゃあもう帰りますかって言って、まあ帰って。で、まあ、ジムに行って、子供スクール行かせて。で、終わって帰ってきてって、まあ夜、でその後も夜ご飯食べてなんで、まあ9時過ぎぐらいに帰ってくるという感じの、まあ14、5時間の活動だったんですけど、なんか、ちょっとやっぱその僕も自体も感覚がバグってきて、3時間全然こう遠いって感じなくなってきたんですよ。
遠いっすよ。
で、その高速道路の途中にこう長野県飯田市っていうところがあるんですけど、まあご飯のあのご飯の飯と飯に田んぼの田と書いて飯田というんですけど、で今回参加した大会のその次の次戦がですね、飯田市であるっていうのはまあ知ってて、で、途中で通過してって、まあ、ここかと思ってたんですけど、飯田まで2時間ですね。で、それを見て、あ、全然近いって思っちゃったんですよ。だから、感覚がすごいバグってきてるっていうのをちょっと、ちょっと感じてきて、他の人とも話、他の保護者の人とも話してると、淡路島は日帰りって言ってるんですよ。他の人はね。
もう泊まりたいしね、そんなところ。
淡路島は、基本、まあ4時間ぐらいで行けるんで、4時間は日帰りらしいんです。でなんなら香川も日帰りで行けんことないって言ってるんですよ。だから、みんな頭おかしになってるんですよ。ボルダリング界隈にとって。保護者の運転の感覚が。そうだから、ちょっとそういう傾向が自分にも見えてきたなっていうちょっと驚きがあってですね。まあちょっと今度8月の頭にまたちょっと遠く埼玉で今度あるんで埼玉に行くんですけど、そういうちょっと距離感がちょっとバグってきたっていうのが最近の僕の、はい、収穫というか気づきなので、まあこのバグらしたままでいいのかどうかっていうのはちょっとまあ悩ましいところなんですけど、だけどまあどうしても遠方への活動がちょっと増える競技ではあるので。まあ、やむを得ないところはあるのかなと思いつつ、はい、ちょっと一般的な感覚を大事にしていきたいなと思うところはあるなというところですね。はい。はい。そんな感じの近況でございますが、先ほど紹介したように本日のトピックスはこの大きく分けて3つで、進めていきたいと思います。はい。まず1つ目ですね。ワードプレス 7.0.x 対応、一番わかりやすいワードプレスの本を出版した話。まあこれは手前味噌で申し訳ないんですけども、やっとですね、重い腰を上げて、ワードプレスの 7.0 対応の、まあ辞書ですね。僕が出している本を、なんとか出しましたというお話でございます。はい。で、結構ですね、7.0 系になって結構変わるところはちょっとあったんですよね。やっぱスクリーンショットの、まあその、そもそも管理画面の配色がちょっと変わったとかね。あとはメニューが追加されたとか、まあところどころ変わることがやっぱ大きな数字が変わるところもあって、違いがあったので、そういうところもちょっと加味しながら、書き直したという感じです。で、ですね、 前回の書籍はですね、こちらで見ますと、まあ、右側の 6.9.XK というこう青い表紙だったんですけども、今回は 7.0K はですね、こう全く色を変えて、レイアウトもそのまま、数字が変わっただけみたいなものなんですけども、こちらが、オレンジ色が 7.0.XK の表紙ということでリリースをしました。はい、で、まあ、大きく変わった点としては、中身として大きく変わった点は、実際に作ってみる系のセクションをなくしました。なので、今までは、こう書籍を、こう、順に追っていって、その操作をすると、ウェブサイトが作れますよ、みたいなセクションを用意していたんですけども、そこはですね、削りました。で、ここがかなり、この改訂の足を引っ張るところだったんです、実はね。そこを作り直したり、あとは、新しい機能が入ってきたら、それをどうそのセクションに盛り込むかみたいなことを考えなきゃいけなかった。それが結構、まあ、どうしてその、使う練習をするなら、やっぱ新しい機能を盛り込んだものにしたいっていうのが出ちゃって、そこが結構大変だったので、そこをまずなしにして、というのがまず一つと、あとその代わりといってはあれですけども、これ 7.0 で、まあ、変更になったポイントですね。変更になったポイントを、まあ、紹介するというセクションを改めて設けるということをしました。なので、その 7.0 に、こうなんていうかな、の違いだけを知りたいという方も手に取ってもらうと、そのセクションだけでも読むと、バッとこう、ざっくりとした、違いがですね、把握できるというようなことも一応はできるようになってます。まあ、ただ、申し訳ないんですけど、それに対してお金を払うのちょっともったいないっていうところもあるので、でもあるので、やっぱそこはですね、アンリミテッドを使ってもらって、やってもらうといいのかなと思います。はい、
これ、本の説明文のとこが、
はい、
6.9 をベースにってなって、
本当ですね。
最後に簡単なウェブサイトを作ってみる方法って
書いてるから、完全にコピペのままっていうことがありますね。はい、そこは、早速修正したいと思います。はい、で、まあ、本の中身をちょっとまあ見せるとですね、まあ、こういった感じで 7.0 の追加機能紹介っていうセクションが最後にあって、で、まあ、管理画面の配色が変わったとか、まあ、ビジュアルリビジョンがついたよとかですね、オーバーレイ機能ができるようになったよって、まあ、その使い方を簡単に紹介してあったりとか、あとはパターンの編集方法が少し変わったよとかですね、そういったことをざっくりとこうつまんでですね、紹介するようにしています。で、まあ、これはそれぞれ本の中身の違いなんですけど、今回はですね、その以前多分フック WP の後かなんかに多分北島さんと喋ってて、そのスクリーンショット撮るのがすごいめんどくさいっていう話、撮り直すのがめんどくさいって話をしたので、今回はそのもともとそのマークダウンで記述したものを、まあ、パンドックというライブラリを使って、こう ICML という、まあ、インデザインで読み込めるファイルに書き出して、で、それを、まあ、インデザイン、アドビのインデザインで読み込んで、レイアウトをしてっていうような仕組みで作ってあるんですけど、スクリーンショットはもう手動でブラウザで撮ってたんですね。それまで。で、ファイル名を変えて、それを、まあ、記述してみたいな感じでやってたんですけど、今回はですね、その、プレイライトという、まあ、ライブラリーというんですか、まあ、もともとは、ビジュアルリグレッションテスト用のライブラリーになるのかな。で、そちらを使って、ローカル環境を、まあ、WP エンブでそれで作って、で、そこのエンブでできた環境で、スクリーンショットを指定した URL を撮影するみたいな、仕組みをまあ導入して、まあ、それを全部、なんていうかな、条件を全部書いていって、まあ、 と、あれは YAML かな。YAML でこう書いてあって、
うん、
それに対していろんなオプションをつけたりすることで、例えばどこどこを基準に、どこどこの要素を中心にして、こう何倍ズームするとか、いうこともできたりするんですけど、でそういった形でスクリーンショットを撮影すると。でそれも自動化できるような形にして、まあ、コマンドを打つと、まあ、立ち上がって撮影するみたいな仕組みを導入できたので、まあ、次回からも仮にちょっと変わったりしたとしても、そこに追記したり、設定を変えるだけで、まあ、撮影自体も簡単にできるという仕組みが導入できたので、まあ、ちょっと 7.1 とか2とか、大きい変更がなければ、かなり、取り直しも簡単にできるっていう、はい、形にできたことが今回のちょっと大きなところですね。
うん
うん、で、まあ、そういってちょっと、まあ、改定の方法もですね、最適化しつつじゃないと、まあ、やっぱりその、今、ちょっとサイクル、この、ワードプレスのアップデートのサイクルってちょっと戻ってきつつあるじゃないですか。4ヶ月に1回に。
うん、
その中で、こう、情報を発信する、書籍出していくってなると、もう本当最適化してないとちょっときついなと。うん、
そうですね。
うん、で、まぁ、今回ちょっとこの方法を採用して、まぁ、次回の 7.1 の時に、まぁ、どれだけスピーディーにできるかっていうのも実際試してみてっていう形になると思うんですけど。で、実際作ってみるというセクションをなくしたんですが、まあ、作ってみるというのを、うん、当初ですね、まぁ、ノートとかで、有料で出すかなとかもちょっと考えていたんですけど、もうユーデミに一本化でいいかなってちょっと思いました。
うん。
うん。ユーデミの方にはもともとその作ってみるというセクションがあるんですけど、まあそちらをまあちょっとまあ使いたい人はね、まあプラスアルファでちょっとコストがかかってしまうんですけども、まあお安い時に買っていただければ、まあ書籍と同じぐらいの値段でユーデミの講座も買っていただけるので、そちらを見ていただいて 7.0 に対応したウェブサイト、簡単なウェブサイトを作ってみるというコンテンツを今ちょうど収録を進めているところで、はい。
お、
でそちらをまあユーデミの方の講座をアップデートするというような形でちょっと今後対応していけたらなというのをちょっと考えています。はい。でまあユーデミの方はですね、一回講座を買うと、基本的にこう別のバージョンで講座出してないんで、一回買っておくとですね、アップデートされたらまた見直すということがまあできるというメリットもある。うん。で、例えば、ユーデミーの講座は今 6.7 のバージョンで止まってるんですけど、6.7 のバージョンのものは、まあ、別のセクションに動画を移動させて、過去のものも一応見れるみたいな形にできるんですね。うん。これは 6.7 の対応の動画でしたみたいなセクションを作って、そこに全部古いものを入力みたいにしておくことで、まあ、見直したり無駄になったりはまあしないので、一応そういう形をとって、そのユーデミの方はまあボリューミーになっていくんですけど、ちょっと被っちゃうコンテンツがあったので、まあその最適化したという感じになりました。はい、という感じで、まあ出しましたけども、うん、まあ、なんでね、書籍を出しているのかっていう、まあ、目的や意義等々も、まあ、見失いつつのこの出版ではあるんですけども。はい。けど、まあ、ね、どこかで誰かと会った時に、本が良かったですって言われることだけをですね、糧にして頑張っております。という状況ですね。はい。というぐらい売れないです。はい。なので、やっぱ今は、その、なんていうかな。まあ書籍で勉強しようっていう方もだいぶ減っている時代なのかなっていうのはまあ思いますね。まあ AI でね、聞いたりね。
そうですね。
うん、そういうことで、やっぱり AI も、うん、その一次情報をね、拾ってきてくれたりっていうこともだいぶ精度も上がってきているという事実もまあありますし、うん。まあしっかりとわからないところを伝えれれば、まあ的確な答えを得られる可能性もだいぶ昔に比べるとね、高くなっていると思いますし。 まあ、そういったところで、まあ、いつまで書籍というものが必要なのかとか、いうのはあるんですけども、まあ、インターネット上における、まあ、久野浩二という、このアイデンティティの、箔付けをするためだけに書籍を書いているというのが、まあ、ポーズになっていますけども。はい、そんな感じですね。一応出版をしましたので、興味のある方は、まあ、正直なところですね、今あの Amazon プライムセールやってますよね。はい。ですので、Amazon の、Kindle Unlimited にお安く加入できる方が大変多いと思います。はい。ですので、無料でですね、Kindle Unlimited 加入できる方も多いと思いますので、そちらを無料に入ってもらって、Kindle Unlimited で読んでもらえれば、実質無料で、新しい書籍も過去の書籍も読んでいただくことができますので、ぜひそういった形でね、まああんまりお金をかけずに見ていただいて全然僕は問題ないと思っているので、はい、どんなものかなと見てくれる方が一人でも増えるといいなと思ってますので、ぜひ興味のある方ですね、手に取っていただけると嬉しいなと思っております。うん、それでは次のトピックスに行きましょう。はい、続いてのトピックスです。四国合同ワードプレスミートアップ。こちら、アット徳島、ちょっと抜けちゃってましたけど、アット徳島に、行ってきた話ということでですね、こちらは、6月の27日かな、うん、に、四国の徳島で開催されました四国合同ワードプレスミートアップに、北島さんが遊びに行ってきたということで、
はい、
そちらのお話を、重点的に聞こうかと思いますが、どうでしたか北島さん、実際道中も含めてですね、ちょっと台風が心配なタイミング。
そうですね、もう前日まで結構わからない状況だったんで、もう行くのやめようかなっていう、もう行けんかなみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、結構まあ、その前日の夜中の段階で、電車を動、僕がの予約っていうか、券を取ってた電車は動くってなってたから、あの便は減ってたんですけど、うんうん、あ、じゃあ、なんとか行けそうやなと思って、行きましたね。うん
うん、結構ギリギリな感じではあったんですね、天候的に。
そうですね、うん、でまあ電車も乗って、乗り換えが結構多いんですよ、長崎から行くってなれば、
うん、
でやっぱ多少のその遅延とかはあって、
うん、
だからギリギリ乗り換えれたとかいう場面もありましたね、すごいダッシュして、
うん
うん、まあなんとか着きました。ただあの初めて行ったんですけど、奥徳島、
うん、
むっちゃ時間かかりました。
行くのに？
あ、はい。10時ぐらい、
うん、
10時半ぐらいに電車乗って、着いたの5時だったですもんね。
ああ、6時間以上かかってる。
はい。だから地図で見たらそんなにでもないんですけど、うん、やっぱり乗り換えとか、
うんうん、
新幹線ない部分とかもあるんで、
うんうん、
やっぱ遠かったですね。気軽にはなかなか行けんなと思いましたね。
そんなに時間かかるもんなんですね。
かかりましたね、なんか神戸と結構近いじゃないですか、
はい、
今年は神戸なんかちょいちょい行かしてもらったんですけど、
うんうん、
神戸行く時でも飛行機で行くからあんま遠いって感覚がなかったんですよね、
うんうんうんうん、
でもやっぱ電車で行くとちょっとすごいなと思います、ね、
そうか。でもやっぱその神戸まで飛行機で行ってそっから電車って行くとちょっとコスト的にだいぶかかっちゃうって感じになるんですかね。
神戸から行き方よく分かんなかったんですよ。なんか
電車ないのかな、あるのかな、
バスじゃないのかなと思ったんですけど、
はいはい、
淡路島とかこう抜けて、でもバスとかも予約とか取れるのかとかもよく分かんなかったし、
うん、
だから JR ももう分かんなかったんで、
はい、
チケット買ってるやつは新幹線とかチケット買ってるから、 そこに行って、うん、その剣を、なんだ、うん、その通過レーンのとこにこう入れて行けばいいけど、はい、在来線の乗り方って分かんなくて。
え、P で行けるでしょ。
いや、なんか一見、なんか一見感じだったんですよね。入れるけど、みたいな。
あ、
なんか普通、なんか特急はダメとか、なんか多分あるっぽくて、
はいはいはい、
剣をこれどこまで、どう剣買ったらいいかもよう分かんなくて。分からんすぎて、その駅員さんにも聞いたけど、駅員さんも分からんくて、僕が分かってなさすぎて、何で聞いてんだ、この人。マジでちょっと焦りましたね、マニアは。
6時間、7時間、うん、ぐらい、
はい。
ちなみに、僕、その会場までうちから、車でどんだけかかるかって調べたら、4時間12分で出てきました。
だ、あ、そう、石川さんも来られてたんですけど、
うん。
うん、石川さんは車で来られてて、
うん、
4時間ぐらいって言ってたんで、
うん。
あ、全然来れますよって言うから、何時間ですかって言ったら4時間って言ってたから。めちゃくちゃ遠いじゃないですかって。
はい。感覚バグってるかもしれないですね。
はい。まあ、そんな感じでなった。なんで前日入りしました。もう当日はちょっと無理だと思ったんで。
うんうんうん。
うん、
当日は開催はお昼から2時からってことだったんですね。
そうですね。
うん。内容としては、どんなセッションがあったんですか、これ。
最初がですね、福岡のデザイナーされてる三宅さ
ん
だったんですよね。ユニトーンを使ってくださってる方でもあるんですけど、
はい、
三宅さんの話はですね、
うん、
なんかすごいかっこよかったですね。なんか、考え方というか働き方。
うん、
なんか、まあ、なんていうかな。デザイナーさんではあるんですけど、実態としては何でもやってるんですよ。
うんうん
うん、もう、なんていうかな。もう打ち合わせして作るってだからなんないんですよね。もうそもそもなんかそこの、まず仲間になることからみたいな。で、自分もその組織の中にいたら、その問題点とかっていうのがクリアになるじゃないですか、自分の中で、うん、相手からこういう依頼を受けてたけど実際中に入って一緒に経験してたら、いやそこじゃないですよねとか、本当はこうじゃないですかみたいな、そこをまずやると。
それ業務の中に入るってことなんですか。それは一緒に仕事するっていうこと。
あ、ちょっと具体的には分かんないですけど、
うん、
なんか本当やったらもうただ普通になんか1時間ぐらい打ち合わせして、こんな感じで、じゃあちょっとやってみますかねみたいなの結構多いじゃないですか。全然そんな感じじゃないと思います。もっと深い付き合いをしてから入るみたいな。写真とかも自分で撮るって言ってたし、文章も書くのやるとか言ってたし、写真もすごい綺麗ですね。すごいいいんですよ、写真もなんか。
はあ。
うん。
確かなんか写真、宮さん写真が綺麗って確かポストしてましたよね。
はい。なんか、まあ僕わかんないですけど、写真のこととか。でもなんかその、あれ何なんだろう、移住サイトかなんかかなみたいなのを参考でこういうのを作ったという話をしてたんですけど、その風景の写真がいっぱい出てきてるんですよね。
うん、
まあその風景をいっぱい出してるっていうのにも三宅さんなりの理由があって、まあそうしてるわけなんですけど、うん、なんかその写真も単に綺麗っていうよりは、なんか本当、なんていうかな、なんかその地方を舞台にした映画のワンシーンみたいな。まあ僕の感覚ですよ。
うんうん、
なんか単に綺麗でしょ、バーンじゃなくて、なんかもっとこう、綺麗でありつつ身近というか。
うん。
うん、なんかすごいこう雰囲気のある写真で。
うん。
だから文章、ちょっとサイトの文章は僕読んでないんですけど、多分そういうのも結構自分でもやるって言ってたから。今度お客さんに原稿くださいとかじゃないと思うんですよ。で、なんかそれを聞いてかっこいいなと思ったのと、なんか AI で何でも作れる時代になったからこそ、そういうのが求められるというか、うん、できる人強いのかなと思いましたね。
めっちゃ ゆやきさんのことを褒めてますけど、なんか裏でお金もらってたりしますか？
ないです。好きなんですよ、ゆやきさん。
ああ、なるほど。そ
のね、あの熱い感じとか好きなんですよね。
はい、なるほどね。ああ、じゃあ、そちらのセッションが、宮城さんのセッションが、まあ、あって、その次には、ワードキャンプアジアセッション日本語版。
アジアか。
ああ、ね、金内和子さん。うん。
金内さんの、まあ、ご夫婦と、
うん、
三好さん。が、まあ、行ってきたっていうのを喋るっていう感じだったんですけど、
うん、
皆さん福岡なんですよ。で、その方たちはズーム参加でした。だから多分電車が当日動かないとかそういうので来れなかったと思うんですけど。
うん。
うん、で、まあ聞いたらですね、やっぱインドであったらしいんですけど、やっぱそのインドの、まず日本と違うなと思ったのは若い人がすごい多いって言ってたんです。
参
加者に。で、数もすごく多いと。やっぱ日本だとね、やっぱそんな、チケット全部履けないとか、
うん、
まあ着てるのも結構もうあの顔なじみの人でみんな年を重ねて生きてるとかあるんですけど、うん、そこは違うなと思いました、うん、でもう一個違うなと思ったのはそのすごい一緒に仕事しようとかあのリンクトインでつながろうとかをものすごいみんな言ってくるって言ってました。その熱意があるっていうか、日本だとやっぱそれあんまないじゃないですか。営業さんぐらいしかそこまで熱心にやらないというか、
うん
う
ん、
そこら辺がやっぱなんか国の勢いというかそういうのを感じたって言ってたんで、
うん、
なんか国によって違うんだなと思いましたね、
うんうん、ああ、なるほどね。やっぱまあいい意味で貪欲というか活発というかそういう感じではあるんですかね、
うん、うんうんですね。
なるほど。その後、その後に、まあ、三宅さん、あ、じゃあ、三好さんの。
三好さんの、そうですね、スキーマ級が、ウェブフォーム管理で、うん、あの、アジアで喋られたやつを、まあ、再演、まあ、やってましたね。まあ、ちょっとですね、僕も、うん、お手当フォーム作ってますけど、全く違いますね。あの、何を言ってるかあんま分かりませんでした。高度すぎて、話のレベルが。うん、これは、だから、なんかもうプラグインがとかじゃないんですよね。なんかもう三好さんってその、うん、概念というか、フォームとは、っていう哲学がなんか多分あるんですよ、
うん、
で僕は別にそれないんで、うん、僕が作ってるのはもう本当ただのフォームのプラグインであって動きゃいいやんみたいな感じなんですけど、そういうことじゃないんですよね、三好さんのは。だからなんかよく X とかでお問い合わせフォーム入れるならどれみたいな、コンタクトを見せる、スノーモーキーフォームスあるけど、やっぱ並べないでくれってちょっと思いますね。恥ずかしい本当に。それは思いました。ちょっと改めて。あんま、ね、三宅さんのそのセッションとか聞くことないから。
うんうんうん。
聞いたら、やっぱちょっと、レベルが違うなと思いました。
で、ワードキャンプアジア
で振り返りか。あ、そうか。さっき言ったのが振り返りだ。
うんうん、うん。
そうだ。金内さんも自分のセッションをされたんだ。向こうでしたのを。やったんだ、
うん
うん、で、あ、そうそう、でなんかワップができる前のラフスケッチ、
あ、
候補の中からワップになりましたとかも書かれてて、
うん、
うん、あ、それは面白かったですね、
うん、なかなか聞けない話ですね、うん、
そうですね。でやっぱワップ、まあ、自由に使っていいってなってるじゃないですか、だから気づいたらなんかあのパンクワップとかイギリスのやつとか出てきたりしてて、え、ワプって国内のキャラクターじゃなかったのとか思ってびっくりしたとか言ってて、うん、で今回のそのインドであったワードキャンプも、
うん、
すごいいっぱいのワプが作られてたんですよ。 なんかみんなで作ろうみたいな、あったんですかね。
うん。
で、そういうものがやっぱ、インドの方すごい積極的に、なんかこういうの作ったよっていうのをバーってこう、来てみたいな。はい、で、それシールあったんで僕もらってきたんですけど、もう、形状も自由自在でしたね。
ああ。
はい。で、そういうのがすごいなんか嬉しいって言ってました。
うん。
うん、自分のキャラクターがやっぱその世界に広がっていってるっていうのが、生まれてましたね。
で、その後ワードキャンプ EU に行ってきたっていうのは安藤さんの話ですかね。
そうですね、安藤さん。そう、安藤さんが EU に行くときも、ちょうど台風が来てる時期で、行けるか行けんかみたいに言ってたんですよね。
う
ん、で、まあ、なんとか行けたっていうところから始まって、うん、EU なんて言ってたかな？なんかあんま覚えてないな。あ、でもなんか写真をいっぱい、安藤さんは、あ、安藤さんのスライドってこうなんだと思ったんですけど、なんかすごい、その現地の写真がいっぱい載ってて、写真を見ながら話すみたいな感じで、
うん、
なんか
写真多め、
うん、はい、新鮮でしたね、
うん、
僕が作るとやっぱこうね、最初文字から打って写真挟んだりするけど、基本は写真を見ながら、うん、それで思い出しながら喋るみたいな、
うん、
なんか、うん、面白かった。ですごい高いクレーンっていうのあれ、
うん、
写真撮る。ドローンじゃなくて、それにも物理的に乗って、撮ったって言って、すごい高いやつに乗ってましたよ。
怖っ。ああ。
まあ、撮影チームで参加されてて、まあ、そういうこともやりましたってい
う
話でしたね。
うん
うん
で、次がワードプレスキャンパスコネクトについて。で、ぬかがさんの話。
これ、すいません、ちょっと全く覚えてないな。これしたのかな？したのか？いや、した、したんでしょうね。
怒られますよ。あ、
だから、なんか大学で、うん、なんかそういう単位取るとかなんとかそういう話じゃなかったかな。あ、で、ここの、こなんか、いや、なんかその単位になる、なるんじゃなかったですけど、参加したら、IT 系の。
単位まで行くのか？単位まで行くのか？
あ、嘘。まあ嘘かも。全然嘘かも。
うん、
あ、で、なんかここの大学でやるやらんとか。
うん。大学の中で、ちょっとそのワードプレスに関する講座というか、そういったレクチャー、
ね、
レクスみたいなものを、まあ、催して、まあ、学生と、まあ、大学と、まあ、つながっていくみたいな感じ。
はい。
うん、
何回かやるんですね、多分。なんか、
うん、
1日で終わるとかじゃなくて、確か、
何
回かやるんじゃなかったかな。
うん、結構内容も結構様々というか。
全然覚えてないやん、これ。
はい。これ、まあ、結構グローバルな動きなので、まあ、気になる方はね、ちょっとこのワードプレスキャンパスコネクトで調べてもらうと、まあ、英語の時に出てくるので、
まあ。あ、だからこれの手伝いっていうか、
うん。
先生役なのかな？なんかそういうのできる人も募集してるんじゃなかったんですか？
うん、これはコミュニティの方で今募集っていうか、まあ、興味ある人みたいな形で、あと大学にコネクションある人みたいな形でちょっとやりとりはあったのは僕も見てたんですけど。うん、まあそういったところとね、コネクションを持ってる人であれば、まあ、学生に対してこのワードプレスを広めるみたいな活動もね、しやすく、できるきっかけになるのかなというのは思いましたね。うん、で最後に AI 座談会みたいなものをやって。
そうですね。これはいつもよく見る、なんだあれ？
スライド。
スマホで、あ、そうです、そうです。あれを使って、うんやってましたね。これは、まあ、四国のオーガナイザーの方たちが前で、
うん、
基本的にはなんかその人たちが答えるって感じだったけど、まあ、こっち側にも、なんかある人いますかみたいな感じで、やってて、結構ね、やっぱ使ってる人と、全く使ってないっていう人は多分もうほとんどいなかったと思うんですけど、
うん
使ってるレベルがやっぱ結構高 差があるなって聞いてと思いましたね。
うん、
で人によって僕はなんか、はい。僕は使ってない人方のより、なんでした。でまあ、本当プロンプト打つだけなんで、日常的に、うん、日常的にというか、業務に、使用時間は長いけど、もう初歩の使い方なんですよ、僕は。
うん、
でも、やっぱむちゃくちゃ使えてる人、まあ、今度その、石川さんが岐阜で、どう使ってるかって話をされるって言ってたけど、うん、まあ、本当そのレベルでやってる、グループっていうか。
うん
うん、だから同じ AI 使ってるでも、もう全くやってることって違うなと、言って、
うん、
はい、感じましたね。
うん、本当ね、そういうところって、まあ、まあ、AI 格差じゃないけど、結構突き詰めている人はすごい使い方してたりとかね、全く普通にプロンプト打つだけで済んでいる人たちとか、まあ僕も含めてそっち側ですけど、とは全然ちょっと、そんな風に使ってんのみたいなの結構ありますよね。
うん。付き合い方が違うというか、うん。なんか僕の場合はなんか、コード書いてもらうみたいな感じですか、
うん、
多分そんな感覚じゃないんだろうなと思いましたね。社員に依頼するというか、
うん、
うん、
ちょっとね、そういうところは本当僕もねちょっと勉強したいなと思ってて、ちょうどちょっと X とかのやり取りですね、ちょうど、今週末に岐阜のワードプレスミートアップがあるんですけど、なんと参加者が僕一人だったと、今のところね。ということをちょっと嘆いていたら、まあ、石川さんが、まあ、全然何も用意できないけど、まあ、ちょっと、雑談しに行くぐらいならいけるよ、みたいに言ってくれて、なんと僕と石川さんだけだったんだよね、当初。うん。
で、まあ、二人で。あれ、行った方がいいですよ、ね、近くにお住まいの方はですね。石川さんのあれ見たら、びっくりすると思いますけどね。
そうで、まあちょっともう一人ぐらいちょっと参加もしかがさっきあったみたいですけども、まだ三人ぐらいですね。全然空きはあるので、まあ近くにでね、ちょっと AI の開発興味ある石川さんと喋ってみたいみたいな方見えたら、せっかくなのでね、遊びに来てもらえたらと思いますけど、まあそういったものもね、まあ AI の、ところはちょっとまだまだアンテナを張っていかざるを得ない時代ではありますよね、まだね。
あと、まあ、皆さんの話聞いてて、
うん、
ああと思ったのは、まあ、僕はもう 100% 仕事でしか使ってないんですけど、
うん、
結構その話し相手、雑談相手に、
うん、
なんかしてる人もいる感じで、
うん、
名前つけてる方がいたりとか、
うん、
なんかそれは面白いなと思いましたね。
僕もね、ちょっとこの間、その AI が関連する、ちょっと東京大学の講座があって、それをちょっと動画を視聴してたんですけど、でそれはなかなかその視点がちょっと面白くて、まあ、AI、今北島さん言われたように、こう普段の生活の中で、結構こう、喋り相手にするっていう使い方が結構やっぱ、まあ、広まってきて、でそれが、こう、どう、こう、生活とかメンタルヘルスに影響するかっていうのの、こう、講義があって、それをちょっと見てて、まあ、いろんなそのいい面もありつつ、やっぱり懸念しなきゃいけないところとか、心配しなきゃいけないところもやっぱあるみたいなことは、学術的にはいろいろやっぱあるみたいで。うん。だから、本当それこそ、まあ今の時代のこう考えというか、疑問というか、そういったものだなというのはちょっと感じましたね、その講座を見てもね。なので、いろんな使い方をしつつ、まあ、いろいろ考えつつ、こう、どんどん最適化されていくっていう今段階なんでしょうね、多分ね。その AI の使い方っていうのはね。これ最後に懇親会はあったんですか、それで。
あ、はい。懇親会ありましたね。
うんうん、
ありました。でも懇親会の話ってしていいのかな。
あ、行きました。じゃあ、そこはやめてみましょう。一応、懇親会はあって、まあ、その参加した
と、ね。そうですね。参加して、まあ、具体的な話は、ちょっと、ね、許可とかないからあれだけど、うん、まあ、結構やっぱり皆さん危機感を持ってましたね。この仕事が、あと、そのどれくらい、今の形であるのかっていうのは、やっぱ AI が出てきることがめっちゃ増えてるから、作るのを仕事にしてた人ってきついじゃないですか。
うん。
まあ、そこに結構危機感を持って、 されてましたね。で、どうするとか、どう考えてるという話は結構出ました。
やっぱりそれはね、もう僕もそっち側の人間なので、危機感はあるし、もう不透明感がやっぱ強いですね。この分からないっていう。
うん。
うん。けどやっぱ何か動かないと危機感が紛らわせないというか、うん。ということもあるし、ちょっと、こう複雑な、気持ちでは僕はいるんですけどね。うん、だからね、そういう話もね、本当ちょっとクローズなところでしたいって思う人たくさんいるでしょうね。うん。だから僕本当、うん、なんか、絆の舐め合いになっちゃうかもしれないけど、こうみんなさんどう思ってるかっていうのを僕も本当聞いてみたいな
ですね。
そうですね。
まあ、愚痴ってもしょうがないけど、まあ今こういう取り組みを新たにしてるよとか、うん、それに備えてとか。うん、あ、じゃあそれやってみようかなとか、まあ、そういう話ができれば面白いなと思いますけど。
うん。そう。なのでね、そういったのはね、すごい興味があるし、やってみたいなと思うところですよね。はい。まあでも、毎年、資格合同をやってみますよね。この時期というか、だいたい夏前かな。
そうですね。だいたいこの時期に。
うん、なんかすごいなと思います、本当。
愛媛、高知、福島と来て、うん、だから次は香川。
うんうん。
うん。
そう、この日もね、結局僕も、子供の、コンペがあって結局行けなかったんですけど、毎年ね、なんかね、こう、同じタイミングで岐阜のワードプレスミートアップがあったりとかっていろいろで、うん。
あ、ちょっと思い出した。そうだ。もう完全な余談なんですけど。
はい。
もう前日までの行けるか行けんかわからんかったから、
うんうん、
髪僕ボサボサだったんですよ、もう。
お
前日の段階で。
ええ。
いつもだいたいまあその前、まあ前にちょっと髪も綺麗にして行くけど、うんうん、もうちょっとボサボサにこうなってて。
はい。
で、髪も自分でやる時間もなかったから、もうこれで行くか、みたいな感じだったんですけど、
うん、うん。
そのホテルと会場の間にちょうどその床屋さんがあって地元の、
ほう、
そこに行って久しぶりに床屋で
髪
を剃ってもらいましたね。
はい、どうでしたか床屋さん。
なんかいや久しぶりというかマジでその大衆店じゃなくてマジで地元の、
うん、
ご夫婦でやってるみたいなとこで、
うん、もうこういうのが回ってるちっちゃいところみたいな。
もう、はい。もうおばちゃんがやってくれたんですけど、うん、ずっと喋ってました、おばちゃんが。4割ぐらいなんて言ってるかちょっとわからなくて。
どういうこと
っすか？いや、早いし、なまってるから。今ちょっと聞いたね。なんか笑ってるから笑っとくか、みたいな感じになりながら。
なんで客が接客してるんですか？
でも楽しかったですね、なんか。うん、久しぶりって、ああいうなんか本当全然関わりのない人と喋るとあんまないから。
うんうんうん。
なんか新鮮でしたね。で、ちょうどそのサッカーが映っててニュースでずっと。すごいサッカーのこと聞いてくる。聞いてきて、うん、自分はまあ見ないって言ってて、
うん、
僕も見てないけどなんかすごい聞いてくるからなんか僕だって知ってる人としてコメントするかそういう感じになってるけど全然知らんからすごいふわふわした会話をしてました
間違った知識植え付けてこなかったですか大丈夫ですか
大丈夫です
まあでもそういったなんかこのね、その土地のみたいなのって結構ね。
いや、結構思い出になりましたね、あれは、
うん。僕もね、まあ、昔その、海外バックパッキングしてた時とかに、まあいろんな街行くけど、まあ基本的にお金がないから、その小さい店とかしか行けないんですよ、飯食いにしても。で、あと本当お金がない時って、やっぱその土地のスーパーに行って、もうなんか買って食う、 作って食うみたいな感じになるんで、だその土地のスーパーに行くっていうのはめっちゃ面白いですね。こう日本の中でもそういう大手のそういったスーパーじゃなくてローカルのスーパーがあれば、
あ、
そこ
でいいですね。
あのなかなか見たことがないものがあったりっていうのも あるので、そういったローカルのところにちょっと足を踏み入れてね、その輪に入るじゃないけど、そういった入るとまたこう普段得られないものがあるっていうのがすごいわかりますね。でなかなかちょっと今はほんじゃあれですね、髪の毛徳島さんなんですね、それね、
はい、ちょっともうそろそろ切らないとだけど、
あ、そうです、なるほど、まあ、そういった楽しみ方もしつつ、まあ全体的にこうじゃあ面白いいいイベントだったって感じ
ですか。そうですね、すごい遠くて大変だったけど、うん、まあ面白かったですね、
うん、なるほど。まあこちらですね、四国合同ワードプレスミートアップ毎年、これまでねやってこられていますので、おそらく来年もあるかなという気がして、まあ4つの県でこう持ち回りという感じでやってみえるのかな、うん、なので来年はどこかな、開催がどこになるのかちょっとね、まだ僕もわかりませんけども、まあ、このぐらいの時期かなと例年ね思いますので、ちょっと興味がある方見えましたら、ちょっと旅行がてらね遊びに行ってみるというのもいいかなと思いますので、ぜひ気になる方はまあ、お持ち情報でチェックしておいていただけるといいかなと思います。はい、それでは、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介をしていこうと思います。本日の収録は7月の8日2026年ですけども、その時点での、まあ、情報をちょっとこちらで紹介していこうと思います。まず2026年7月9日木曜日、18時30分から、勉強会と AI でワードプレスサイトを管理しよう続編で、東京ワードプレスミートアップがこちら対面で開催されます。で、7月の10日金曜日オンラインで、平日午前のオンラインワードプレスミートアップ by 千葉ワードプレスミートアップ、26年7月の会が開催されます。で、7月の11日土曜日13時からですね、岐阜ワードプレスミートアップ初心者歓迎黙々ワードプレス会、こちらにまあ石川さんちょっと遊びに来てくれるっていう感じですので、興味のある方あればぜひね、対面開催で、まあ、岐阜まで来れる方遊びに来てもらえるといいかなと思います。はい、同じく、7月11日14時から八王子ワードプレスミートアップ7月度、今のワードプレスの、制作手法って何があんねん、オンライン版ということで、こちらオンライン開催化されます。まあ、こちらですね、
あ、これ東京なのか、
うん、東京ワードプレスミートアップの八王子ブランチですね、こちらオンライン開催なのでどこからでも参加することができると思いますので、興味ある方よかったら確認してみてください。7月12日日曜日、14時から対面で、神奈川ワードプレスミートアップの横浜ワードプレスミートアップですね、こちら、参加無料、初心者からプロまで歓迎、ワードプレス好きが集う勉強会&交流会、こちら44回目が開催されます。で、2026年、7月18日土曜日12時から、対面で、JR 朝霧、関西ワードプレスミートアップと神戸 BBQ しながらバーベキューしながらワードプレスについて話し合う会が、開催されます。7月18日土曜日13時30分から、対面で、ブロックエディター再入門、なんとなく操作から分かって構築へ高松ワードプレスミートアップ32回目、こちら開催されます。7月の23日木曜日18時30分から対面で愛知、ワードプレスミートアップですね、ワードプレス黙々会&作業会&お悩み相談会が開催されます。7月25日、新州ワードプレスミートアップ in 松本、ボリューム40、ワードプレスとかの話をする会、こちらが対面で開催されます。同じく7月の26日、同じくじゃないな、7月の26日日曜日、13時から対面で沖縄ワードプレスミートアップ5回目、AI を使ってワードプレスサイトを作ってみる会が開催されます。 7月26日、同じく13時30分より、ハイブリッド、対面オンラインで、千葉ワードプレスミートアップのオンオフラインでも、黙々会やろう。26年7月の会。こちらが開催されます。はい。という形で、ざっと7月いっぱいのイベントを紹介してきました。北島さんはどっか行く予定はありますか？
いや、今のところはないですね。やっぱり AI を使っててのが多いですね。
そうですね。ちょっと多くなった印象はありますね。ちょっと岐阜もそれパクってなんかやろうかな。AI を使ってってどこの辺、どの程度やるかにも本当によるんでね。もうテーマも側から作っちゃうのかとかね。まあ、いつぞやの北島さんのテストじゃないですけどね。もうワードプレス度外視にしてテンプレートにコードを入れ込むとかね。はい。まあ、いろんなやり方があるとは思うので。はい。まあ、あれですけども。まあ、最近のね、主流っていうか、ナウなトピックスではあるかなという気がしますね。はい。このような形でですね、国内のワードプレスミートアップ、まあ、イベント様々やっておりますので、まあ、オンライン、オフライン、いろいろあります。参加できるものあれば、ぜひ、興味あるものあったら確認してみてください。はい、収録を終えてでございますが、北島さんいかがでしたでしょうか。
そうですね。やっぱ、まあ四国行って皆さんの話聞いて、やっぱ普段一人でやってるから、結構まあその具体的な話とか座談会にも出たりしたんで、やっぱそういうの聞くのって大事だなと思いましたね。
それはやっぱあれですか、オンラインではなく。
やっぱ現場、現場がいいと思いますけどね。まあ、表立って聞けないこともあるじゃないですか。かなり具体的な話とか。やっぱそういうのも、喋ってる中で出てきたりするし。まあ、普段一人だからこそ、やっぱそういうのはありがたいなと思いますね。場があるとか。
そうですね。はい。まあ、そういった、まあ、地方のね、ワードプレスミートアップではですね、そういった交流もできるところもありますので、ぜひ、地方のワードプレスミートアップ遊びに行ってみてほしいですね。岐阜も現在参加申し込み3名ですので、はい。
もったいない。マジでもったいないですね。
3名なので、もう、あまりにも少なかったら、もう急にズームでも立てて、もう X にもう会場開放してやろうかくらいので。でもそうするとちょっと石川さんが、いや、それは困るって言われるかもしれないので、あれです。まあ、内々の話もあるかもしれないので、それは足を運んでいただいた方の、まあ、特権というか、そういったものもあるかもしれないので。はい。ただ、でも我々、まあ僕も北島さんも、こう、ワードプレスミートアップ、ね、ワードプレスコミュニティに、まあ、いろいろ属して、いろんなイベントに参加したりしてますけども、まあ、今、そのローカルコミュニティの難しさっていうのもね、年々いろいろと感じるところも、まあ、僕自身もあって、やっぱ盛り上げていきたいなと思いつつも、なかなかその難しさも感じる、そのどうやって盛り上げたらいいんだみたいな難しさも感じるところもやっぱありますけども、ただやっぱ存在することに意義もあったりするし、まあ、その意義の上に何かより付加価値をつけたりも、したくなったりもするところではありますけども、まあ、そういったものをちょっと模索しながら、まあ、各地域のね、ワードプレスミートアップ、頑張って継続開催していると思いますので、ワードプレスに興味のある方はね、ぜひ、足を運んでもらえると、またその地域の活力になるかなと思いますので、ぜひね、興味のあるものがあったら遊びに来てもらえると、本当いいなと思っています。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。またこの番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X でハッシュタグフック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは 次回のフックダブルピーの配信でお会いしましょう。オレンデザインの久野と
株式会社モンキーレンジの北島隆でした。